さん、おはようございます。さて、今日も素晴らしい御言葉の中にとどまっていきましょう。今日はソロモンがこのダビデの時代に約束された神殿建設というものを見事に完成させるわけですけども、実際このソロモンがどうしてもしなければならなかったことは、この神殿建設よりも神との関係性、神がダビデと契約を結んでいたことを、それを保つことでした。さて、今日はこれを今の現代の教会の継承と重ねて、共に御言葉を見ていきたいと思います。
列王記第1:8-21節。その時ソロモンは言った。主は国運の中に住むと言われました。私はあなたの御住まいである家を確かに建てました。御座が常しえに据えられる場所を。それから王は振り向いて、イスラエルの全会衆を祝福した。イスラエルの全会衆は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主が褒めたたえられますように。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げてこう言われた。主はお告げになった約束を果たされたので、私は主の約束通りに父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座についた。そしてイスラエルの神、主の皆のためにこの家を建て、主の契約が納められている箱のためにそこに場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から導き出された時に彼らと結ばれたものである。
ソロモンはこの神殿を完成させた時に祭典を持ちまして、イスラエルの多くの民たちを集めました。そこで祈った祈り、またそこで民の前で言った言葉が今日の言葉です。もう一度まず12節13節を読んでいきたいと思います。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。この暗闇というものは、2017年版で言うと黒雲と書かれていまして、これは火の柱、雲の柱が民を導かれた、主の臨在があった、そしてモーセも山に登って主の臨在の中に入っていった、そういう時に用いるその言葉です。で、13節、そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえに住むお住みになるところを確かに建てました。まあ、ここはソロモンが言った言葉です。主が言われた言葉ではないです。ソロモンはこの主の臨在がとどまるために私は宮を建てましたというわけですけども、これは本当でしょうか。本当にその主の臨在は宮にとどまるのでしょうか。さて、この8章ではソロモンがこのお祈りをずっと続けるわけですけども、27節にこのように書かれています。それにしても神は果たしてこの地の上に住まわれるのでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れするようなことはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。まあ、ソロモンも実際にこの神が神殿にお住みになるようなお方ではないということを知っていたわけなんですけども、でもソロモンはこの後ずっとですね、祈りを続けるわけです。どのような祈りでしょうか。この多くの民たちがこの神殿に集まってきますように、異国の民が集まってきますように、ここで礼拝を捧げますように、またもし間違いを犯してならば、この神殿で祈り求めるときに許していただけますようにというような祈りをずっと続けるわけなんですけども、確かにこれをこの9章の初めでは神がお聞きになったと言われるわけなんですけども、さて、その時に神様はソロモンにこれように言いました。6節、7節、8節です。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けたこの命令と私の掟を守らず、行って他の神前に仕え、これを拝むならば、私が彼らに与えたこの地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となりって書いてあります。 つまりこの神殿建設をし、この神殿に神がお住みになるというよりも、実際に大切なのはソロモンがどのようにして神との関係性を持つかにあったわけです。さて、このことは父ダビデもソロモンにしっかりと伝授していたわけなんですけども、ダビデはどのような姿勢を持っていたでしょうか。ダビデはこのイザヤ書55章の3節にこのようにあります。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。アメン。そのように書かれてまして、ダビデは常に神の御前に出て行って聞いたと言ってます。確かに聖書を見てみますと、ダビデはペリシテ人の軍と戦うときに、神様、今どうしたらいいですか、行くべきでしょうか、行かないべきでしょうか、その神様の指示に従って出て行きました。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め登れ。そしたら、そういった時に神はダビデはその神の御声に従って攻め登ったと言います。ですから勝利を収めた。このことをソロモンにも必要としていたわけですけども、しっかりとそれをこの第一、歴代史28章の9節にもダビデはソロモンにこう伝えます。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。もう一度ここ行きます。あなたはあなたの父の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心を持って神に使いなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。あなたが神を離れるなら、神はあなたをとこしえまでも退けられる。アメン。そのように書かれています。ですからソロモンはこの神殿建設を見事に、これはもちろん簡単なことではありませんでしたけども、成し遂げたんですが、この神との契約というものに関して少し怠っていたところがあったわけです。さて、今私たちはこの今の時代どうしたらいいでしょうか。私たちもここにダビデの姿勢に見習うべきだと信じます。そう思います。なぜなら、このことに関して私たちが最も尊敬し最も礼拝を捧げるイエス・キリストも同じことをされたわけです。イエス・キリストがこの地上にいた時に、神でありながらこのご自分の好きなことを一切されずに、全てのことを父なる神様に聞いて行ったと言いました。そこに従われたのです。この杯を取り除いてください、しかしあなたの御心ではなりますように、そのようにも祈りました。すべてこの病を癒すときにも、神の御声を聞いてそれを行ったと言っています。すべて天とつながっていたと聖書では表現しているわけですけども、私たちも今の時代この姿勢が必要であることを思うのです。マルコの福音書12章にこの最も大切な戒めというのが書かれています。マルコの12章の29節から、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。まあ、この後、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、神を愛しなさい、そしてあなたの隣人を愛しなさいと言いますけども、まずはじめにここで語っているのは、イスラエルよ、聞けという言葉なんです。あなたの神は他の異教の神ではない。あなたの神はこの神ではない。あなたの神はあなた自身でもない。自分が神のようになって、神のよりも優れた存在になって、善と悪を決めるものではない。あなたは唯一の神、主だけをあがめて、そこに聞きなさいと言ってるわけです。私たちは、この、教会の継承についても、現代考えることと思いますが、この継承に関して、あ、これからの建物はどうしたらいいだろうか、どのようにして民を導いたらいいだろうか、この今まで立て上げてくださったその恵みの中に、さらにどのように創造的なものを作ったらいいだろうか、この時代にどのようにしたらいいだろうか、まあいろんなことを考えるかもしれませんが、最も大切なのは、このソロモンが神殿建設よりも神との関係性が大切だったように、私たちも神との関係性、この聞くということに努めなければならないわけです。もし神様に聞いたならば、 神はしっかりと私たちを導かれると言っています。ヨハネの14章の26節にも、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ですので、神様がこの思い起こさせてくださる、私たちにもこの継承どうしたらいいか、私たちが悩む必要はありません。神が私たちを導かれると約束しています。やるならば、私たちは本当にこのダビデのように神様の前に出て行って、神様の御言葉に聞き従い、この御言葉を心から慕い求め、また神様の御声を慕い求めて前進していきたいと願うわけです。素晴らしい皆様に今日も主の豊かな祝福が豊かにありますように。アメン。感謝します。
皆さん、こんにちは。ライブチャーチワーシップの坂木山純です。今回 JPCC ワーシップから新しくアドナイ・イルエというシングルがリリースされました。この曲の原曲はジェホバ・ジャイラと言います。神様は全てを備えてくださる方、主は備え主なるお方、そういった賛美です。私たちの信仰が本当に強められる素晴らしい賛美ですので、ぜひ皆さんにも聴いていただいて、そして私たちと一緒に賛美してもらいたいなと思います。このアドナイ・イルエは今すべての音楽配信サイトで聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。皆さんの祝福になることを願ってます。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。